百条委員会報告1ページ地域子育て支援拠点事業及び保育所補助金等適正化調査特別委員会百条委員会報告設置の経緯平成28年11月に大きく報道された社会福祉法人愛和会の地域子育て支援拠点事業委託業務に係る詐欺事件について、当該事件の発生した背景や要因、再発防止に向けた超執行機関への提言等を行うため、平成28年12月、定例町議会において、地方自治法第100条の定めに基づき、委員13名で構成される、調査特別委員会を設置しました。その後、平成29年2月、社会福祉法人愛和会へ、以下愛和会という、保育所に関係する補助金を増額させる便宜を図った見返りに、同法人の森和俊元理事長に借りた現金の債務免除を受けたとして、石本前副町長が、収賄容疑で逮捕されたことを受け、調査項目の追加、委員会の名称変更を行いました。当委員会では、8回の委員会、12回の協議会、調整会議を開催し、また委員の現地派遣、延べ13名の証人への証人尋問、7件の記録、3件の資料により、調査を行い、平成29年6月の定例町議会において、委員会調査報告書を提出し、
原案通り可決され、
委員会の調査を終了し、解散しました。また、調査報告書の内容に基づき、町に対し、改善に向けての提言を行いました。調査報告書の全文については、町議会ホームページで公開しています。百条調査とは、地方自治法第100条に定められた議会の調査権を、百条調査権、議会からその調査権を委任された委員会のことを、百条委員会と言います。その設置目的は、地方公共団体の事務の妥当性が疑われる場合に、その経緯や事務執行が適切かなどについて調査することです。この調査に係る出頭や記録の提出の拒否、偽証について、議会には告発する権限が付与されています。委員会の構成。委員会は13名の委員で構成され、西川睦夫議長は、本町議会の申し合わせにより、オブザーバーとして参加し、実質全議員により調査を行いました。委員長、辻和夫、副委員長、小走義秀、委員、吉川博一、松本美也子、上田正隆、吉田勝則、竹村俊文、古舘則明、森よしこ、安田清和、森井元康、坂東義三郎、牟田和正。調査を行った項目。1、地域子育て支援拠点事業に関する項目。2、社会福祉法人愛和会に対する補助金等の交付に関する項目。3、1、2項に伴う町幹部の関与に関する項目。承認喚問。地方自治法第100条第1項の規定により、森明宏町長、愛和会元理事長をはじめ、愛和会関係者及び町の幹部職員、当時の町長、担当部課長等の関係人を承認として、出頭を求め、延べ13名に証人尋問を実施しました。記録の提出。 地方自治法第100条第1項の規定により、記録の提出を求め、次の7件の提出を受けました。地域子育て支援拠点事業の実績、平成22年度以降、地域子育て支援拠点事業の申請書類、平成27年度、地域子育て支援拠点事業委託契約書、平成27年度、過去、平成25年から27年の愛和会の理事者名簿、理事会の開催状況、出欠状況、代理出席等がわかる記録、愛和会定款第9条に規定される日常の業務として理事会が定めるものの内容について確認できる記録、地域子育て支援拠点事業に関する記録、愛和会に関係する保育園の補助金の交付要項等の制定・改正に関する決裁等、意思決定・判断等の内容がわかる記録、平成23年度から平成27年度。2ページ、議員・委員の派遣・現地調査、地方自治法第100条第13項の規定により、地域子育て支援拠点事業の実態調査のため、議員3名の派遣を行いました。日時、平成29年2月15日、場所、宮古保育園、健やか広場、目的、現地調査。調査費用、本調査に要する費用は、設置当初10万円とされ、その支出については、承認への費用弁償、郵送料等で平成28年度は計1770円を、平成29年度は計672円を支出しました。調査事項の現状等、地域子育て支援拠点事業とは、児童福祉法により規定され、厚生労働省令の定めにより、乳児または幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言、その他の援助を行う事業を言う。本庁は本事業を平成9年度より実施しており、実施の方法については委託とし、平成9年当時、本庁内で保育事業の実績のあった愛和会が運営する宮古保育園で、事業を実施する委託契約、随意契約が平成9年度に締結された。以降、国または県の定める基準の変更に合わせ、事業の内容、委託料の上限等について一部変更はあったが、平成27年度まで毎年契約の更新が行われた。また、平成22年度の町保健センターの移転に合わせ、保育サービスの充実を目的とし、保健センター3階においても、地域子育て支援拠点事業を実施することとなり、特定非営利活動法人子育て健やかサークルと委託契約、随意契約が締結され、同年9月より実施されている。本庁内には、宮古保育園、宮の森保育園、子どもの森、坂手保育園の3つの保育所があり、そのすべてが愛和会により運営されている。愛和会にかかる本事業の運営委託料については、毎年度、年度当初、法人の事業計画に基づき、国または県が定める補助基準額により、概算払いを行い、実績報告に合わせ精算を行う支払い方法であった。平成27年度の愛和会への本事業の委託料実績は794万8000円であり、 過去生産により返還が行われた実績はない。俵本町保育所運営費補助金交付要項の改正のうち、補助金の増額に関係するものについては、平成24年度一般管理費補助金、維持管理費を延べ床面積1平方メートルあたり1000円から1500円に増額、また対象となる保育所について、町立民営保育所を廃止し町内の民間保育所と改正したことにより、宮古保育園に加え宮の森保育園、子どもの森坂手保育園の2園が補助対象に追加。平成26年度電気料金について7月から9月、11月から2月であった補助対象期間を通年とするもの、平成27年度2歳未満児保育事業の追加で当事業に従事する保育士増員を行った場合、増員分の人件費国の基準額を補助するもの、宮古保育園舎の建て替え、公設から民設に改め国・県による補助金、超負担ありを活用し、さらに宮古保育園増改築補助金交付要項を新たに定め、約1億円の補助金が町から支出された。調査・証人の証言より明らかとなった事実関係。地域子育て支援拠点事業に関する項目。平成9年度契約締結以降、事業の内容は国が定める基準に準じ、町独自に事業内容の精査や見直しは行われていない。事業委託先についても、契約更新により入札等も実施されていない。事業内容の確認について、申請書類、実績報告等に基づく書類審査のみで、定期的な現地調査は実施されていない。事業委託という契約方式であるが、実態は補助事業と同様の運用がなされており、運営委託料については毎年年度当初法人の事業計画に基づき国または県が定める補助基準額により概算払いが行われ、実績報告に合わせ精算が行われる支払い方法であった。記録の提出を受けた平成22年度以降において、生産の際、返還が必要となった年度はなかった。事業内容の確認などについて、事業の委託契約書には、実地調査等について規定されているが、平成27年度までに実地調査や指示がされたことはない。町への事業実績・報告の際、領収書の添付は、平成26年度委託分まで求めたことはなかった。平成28年1月、新たに町長に就任した森明弘町長が、補助金等の適切な執行に努めるため、平成28年5月、平成27年度の実績報告に、領収書等の
根拠書類の添付を追加で求めた際、
領収書の偽造が行われた。利用人数等の実績の数値についても水増しの報告書が作成された。提出された実績報告書について、町が行ったチェックでは、領収書の偽造、実績数値の水増し等の不適切な処理は発見できなかった。本件で偽造されたとされる領収書については、森和俊氏の指示により、当時の宮古保育園園長が作成した。理事会については、平成27年度頃までは、年1回程度しか開催されておらず、持ち回り決裁が頻繁に行われ、意思決定については、森和俊氏が理事長を退いた後も、 大きな権限を持っていた。森和俊氏、宮古保育園園長以外の理事、職員については、偽造領収書の作成について、関与は明らかとならなかった。ページ、社会福祉法人愛和会に対する補助金等の交付に関する項目、田原本町保育所運営費補助金交付要項の改正で、補助金の増額に関係するものについては、平成24年度、平成26年度、平成27年度に行われた、平成25年度からの宮古保育園舎の建て替えの際には、公設から民設に改め、国・県による補助金、超負担ありを活用し、さらに加えて、宮古保育園増改築補助金交付要項を新たに定め、約1億円の補助金が町から支出された。また、過去に行われた宮の森保育園、子どもの森坂手保育園の改修については、町単独での補助は行われなかった。宮古保育園の民営化、公設民営から民設民営については、平成24年度以前から話が進められていた。党幹部の関与に関する項目、証言を求めたすべての町幹部から、愛和会より付け届け的なものが送られ、それを受け取っていたとの証言があり、保育に関係する町職員に対して定期的に付け届けがされていたことが明らかとなった。愛和会理事、職員と町幹部、当時の町長、副町長、教育長が参加する宿泊を伴う会合が有馬温泉で年に1回程度実施されており、寺田紀博氏の証言では、その会合に自身、町長在任時は4回程度参加し、森明宏氏、愛和会理事当時も参加したとの証言があった。森明宏町長は愛和会理事であった当時、森和俊氏、当時理事長の指示により、石本隆夫氏、当時町総務部参事、一度ゴルフに有馬温泉で行われた町幹部との会合にも参加したと証言があった。石本前副町長は森和俊氏以外に寺田前町長、森明宏町長、町長就任前、および証言を求めた一部の職員からも借金を行っていた。調査事項に対する指摘、改善意見、提言の内容、括弧1、地域子育て支援拠点事業について、1、承認尋問では、全住民福祉部長をはじめ、担当課長など、管理職の立場にある者が、地域子育て支援拠点事業の実情を把握、精通しているとは言い難く、国・県の補助事業であることもあり、事業内容についての妥当性の検証・見直しも全く行われていないことが明らかとなった。国・県の委託事業であっても、町の負担があるので、
費用対効果の意識を持ち、本町の実情・事業内容について
十分検証するよう、管理職の意識改革について、実効性のある取り組みを行うこと。2. 当該業務委託契約書第6条に定められた実地調査等が実施された実績はなく、町のチェック機能が働いていたとは言い難い。今後は定期的に調査等を行うなど、不正行為の抑制、チェック体制の構築に努めること。3. 事業を委託する社会福祉法人の選定にあたっては、安易な随意契約により、 契約を更新することなく、サービスの向上につながる選定方法、契約更新時や予算の作成にあたっては、事業内容の精査、見直し等、十分検討を行うこと。4、本事件に関し、町が受けた被害金額は、被直により、今なお審理の途中であり、平成29年5月31日現在において、詳細は明らかになっていない。また、当初報道された不正に返還を免れた金額は数十万円である。しかし、当委員会での調査では、このような不正行為が過去になかったと断定できる判断材料はない。町の財産である公金が失われたことは事実であり、被害金額の回収については、町民にその負担を求めることなく、愛和会に対し損害賠償請求を行い、また調査等により精査した結果、不適切とした支出にかかる委託料についても返還を求めるなど、速やかに全力で当たられたい。また本事件の調査等により、特に町の事務の負担増など生じた損害についての賠償請求についても検討を行うこと。4ページ2、社会福祉法人愛和会に対する補助金等の交付について。1、地域子育て支援拠点事業についての指摘、改善意見の通り適切な補助金の交付事務に努めること。2、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図り、法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進める目的から、平成29年4月に社会福祉法等の一部が改正された。その中には、所轄庁による指導監督の機能強化も含まれる。町は所轄庁と日頃から連携を密にし、法人の適切な運営、問題が起こった際は迅速な対応が行えるよう努めること。3、子育てしやすい町づくりは本町にとって重要な課題の一つである。本不正を理由に安易な補助金の削減、事業の廃止を行うことは、保育サービスの低下、子育て世代への不安、不利益につながる恐れがある。その点について十分配慮し、子育てしやすい町づくりの実現に努めること。5.3、町幹部の関与について。1、町長の責任について。町長には地方自治法や地方財政法等の法令に従って、誠実に事務処理を行う法的責任がある。そのため、今回の事務執行に関して、町を統括し、代表する森明弘町長には、最高責任者としての責任がある。また、地域子育て支援拠点事業の契約の相手方である愛和会が、森明弘町長の親族が理事を務める法人であったこと、今回逮捕された森和俊元理事長は森明弘町長の
実父であることは
周知の事実であり、調査では森明弘町長自身の町長就任前、愛和会の理事として町幹部職員と付き合いがあった事実も明らかとなっている。住民の信頼回復、子育て世代の不安を解消、子育てしやすい町の実現に向け、原因の解明、事務の改善及び再発防止について取り組みを求める。2、町幹部の関与について。愛和会への補助金を増額させる便宜を図った見返りに、 同法人の森和俊元理事長に借りた現金の債務免除を受けたとして、石本前副町長が収賄容疑で逮捕され、司直により今なお審理の途中である。また、愛和会から保育行政に関係する町職員に対し、付け届けがされていた事実、寺田前町長をはじめ、町幹部職員が愛和会理事、職員と会合と称し、有馬温泉に旅行する等、接待と誤解されるような不適切な事実も確認された。今後、職員が不正に関与することのないよう、またそのような疑念を持たれることのないよう、取り組みを求める。河原本町政治倫理条例、また本年5月に、新たに施行された河原本町職員倫理規定の遵守、町民全体の奉仕者としてその人格と倫理の向上に努め、適切で継続的な運用について取り組みを求める。今回の事件の一因として石本前副町長に多額の借金があり、町幹部職員ほか多方面に借金を行っていたことが考えられる。今後、副町長のような要職の人選については、そのような点についても十分配慮を行い、また就任後は政治倫理の確立に向けた取り組みを求める。調査終了にあたり、当委員会は昨年12月に議決により調査を付託され、約6ヶ月の間、精力的に調査に取り組み、6月定例会において調査報告を行い承認されました。調査を通じ明らかとなった事実をもとに、理事者に再発防止策の具現化、職員の意識向上、住民の信頼回復に向けた取り組みを求めました。また、議会におきましても、調査結果を活用し、行政のチェック機関としての責任が果たせるよう努めてまいります。町では新たに、河原本町職員倫理規定が制定され、また、愛和会では理事等の全面刷新が行われ、事業運営の透明性の向上等、改革への取り組みが開始されており、当委員会の調査には一定の成果があったものと考えております。最後に、調査にご協力いただきました多くの皆様に御礼を申し上げます。